本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き25章13節から22節です。司会者が拝読いたします。数日経ってからアグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表するためにカイザリアに来た。二人がそこに長く滞在していたので、フェストはパウロの一件を王に持ち出してこう言った。ペリクスが囚人として残していった一人の男がおります。私がエルサレムに行った時に、祭司たちとユダヤ人の長老たちとがその男のことを私に訴え出て罪に定めるように要求しました。その時私は、被告が彼を訴えた者の面前で訴えに対して弁明する機会を与えられないで、そのまま引き渡されるということはローマの慣例ではないと答えておきました。そういうわけで、訴える者たちがここに集まった時、私は時を移さず、その翌日裁判の席についてその男を出廷させました。訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は、彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。このような問題をどう取り調べたらよいか、私には見当がつかないので、彼にエルサレムに上り、そこでこの事件について裁判を受けたいのかと尋ねたところが、パウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出たので、彼をカイザルのもとに送るときまで守っておくように命じておきました。するとアグリッパがフェストに、私もその男の話を聞きたいものですと言ったので、フェストは、では明日お聞きくださいと言った。聖書箇所は以上です。本日は死んだイエスは生きているのかと題して、松本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、改めまして皆さんこんにちは。使徒の働きを順番に学んでおりますけれども、先週私たちはユダヤ総督ペリクスの後任として着任しましたフェストの前で弁明するパウロの姿を見ました。ここのところパウロの弁明っていうのが続いています。もう一つあるんですね。これが次回の箇所です。合計5つの弁明をした上でパウロはローマに向けて出発します。このフェストっていうローマ総督ですね、ユダヤ州に派遣されたローマ総督は、前任の悪名高いペリクスよりは有能でありました。しかしやはり彼もまたユダヤ人の関心を買おうとしたっていうふうに書かれていましたね。このユダヤ州で総督やる上で、ユダヤ人との関係が悪くなったらやっていけない、まあ、そんなふうに考えたんでしょう。その意味でイエス様時代の総督ピラト、そして前任のペリクスと彼も変わらない体質があったっていうことがわかります。このフェストはですね、ユダヤ人の関心を買おうと思って、彼らの聞いている面前でパウロに対して、あなたはエルサレムに行って裁判を受けることを願うかっていうふうに聞いたんです。その時にパウロは神の時が来たことを確信したんでしょうね。それまでペリクスののらりくらりとしたその態度のために、パウロは2年間カイザリアで過ごしました。それはそれで有意義な時間でしたけども、もうこれ以上周りの人間の画策に振り回されて大切な時間を無駄にすることはできない、ついに神の時が動いたことを彼は確信し、そして殿下の法度を抜くんですね。ローマ市民としての権利を行使しまして、私はカイザルに上訴すると言ったわけであります。まあ、その結果パウロは囚人としてローマに行くことが 決定した。もうすぐ行くのかなと思ったら、今日の箇所でまだとどまっている。なんでとどまっているのかっていうと、このフェストは自分の上司にあたるローマ皇帝にこのパウロを裁いてくださいと送る際に、この男はこういう悪いことをしたんです、だから裁いてくださいという罪状を書かないと理に合わないわけです。理にかなわないわけですね。ところがいくら調べても罪状書きに書くような罪をパウロは犯してない、まあ、実は犯してないから当たり前なんだけども、何も書けない状態で送ったら、お前なんで何にも悪いことしてない人間を2年間も留置してたんだっていうふうなお叱りが来るから、何か書かなきゃなんない。それが書けなくて今時間だけ経っているという状態なんです。いやどうしたもんかな、こういう問題私増えてたし困ったなと思っていた矢先にっていうのが今日の出だしですね。25章の13節、そのことから数日経った時に、まだそんなに日にちが経たない時に、うまい具合に一人の人がやってきたっていうんです。誰が来たか、アグリッパ王。さあアグリッパ王って誰かって、後で少し詳しく説明したいと思いますが、彼は幼子イエスを殺そうとしたあのヘロデ大王のひ孫でございます。正式名称はヘロデ・アグリッパ2世。使徒の12章でヤコブを処刑したのはこの人のお父さん、ヘロデ・アグリッパ1世。そして2週ぐらい前かな、あの前任の総督ペリクスのユダヤ人の妻として登場したドルシラのお兄ちゃん、それがこのヘロデ・アグリッパ2世ですね。とベルニケが、これ女性ですが、一緒にやってきた。この人は誰かっていうと、実はこのアグリッパ王の腹違いの妹です。なんでここで一緒に来るのかっていうと、妹として同席したのか、いや妻として同席している、つまり近親結婚をした人だということがわかりますね。このヘロデ・アグリッパ1世2世っていうのはユダヤの王として今君臨している男なんです。ユダヤ人の王ということは当然ユダヤ教を大切にするものっていうはずなんだけれども、しかし一番身近なところでモーセの律法が禁じている近親結婚をしているということ自体がもうモーセの律法を違反してるじゃんみたいなね。だからただ形だけユダヤ人に気に入られようとして王様をやっているだけだということがこのことからも明らかになります。アグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表するためにカイザリアに来たっていうんです。先ほど言ったようにアグリッパは王ですね、このユダヤの王です。だけどもこれはローマ皇帝によってお前を王として認めてやるって言われて王となっていた状態なので、そのローマ帝国から派遣されている総督に対してはこうなんていうのかな、表敬訪問しとかなきゃなんないんです。まあ、この辺ね、敬意を表するためにカイザリアに来たってね、この辺に彼らの難しいその立場上の関係が見え隠れしているんですけども、まあ悪い言葉を使うとローマに尻尾を振っている王様ってことですね。ローマのご機嫌を取りながらその王としての地位をいただいた人であるということがこのフェストに表敬訪問をしているということからもわかります。すぐ帰るのかなと思ったら意外と長く、二人がそこに長く滞在していたので、フェストは自分の頭痛の種をですね、持ち出したわけですよ。ああ、ちょっと彼に聞いてみようかな。彼ユダヤ人の王だっていうし、今私が困ってる内容ってのはユダヤ人の宗教の問題だから、彼なら何かいいアイデアがあるかもしれないなと思ってですね、パウロの一件を王に持ち出してこう言った。いや実はねちょっと頭痛いことあるんですが、何ですかフェストさん、私の前任のペリクスが囚人として残していった一人の男がおります。はあ、誰ですかそれは。私がエルサレムに行った時、祭司たちとユダヤ人の長老たちとがその男のことを私に訴え出て罪に定めるように要求してました。 私がユダヤ州の総督として着任したので、やっぱりこれからはエルサレムと良好な関係を築いておいた方がいいと思って、すぐにエルサレムに行ったら、そこに私の周りに祭司たちと長老たちが集まってきて、カイザリアに今拘留されているあのパウロってとんでもないやつなんですと、正しく裁いてくださいっていうふうに訴え出てきたんですということをアグリッパに話すんです。その時私は被告が彼を訴えた者の面前で訴えに対して弁明する機会を与えられないで、そのまま引き渡されるということはローマの慣例ではないと答えておきました。ローマ法ってのは大したもんですね。今から2000年前の段階でこういうきちっとした法律が整っていたってんだから、大したもんだなと思います。あなたたちが訴えるのはわかるけれども、その訴えられている本人が弁明する機会も与えられないってのはおかしいと思いますよということで、17節。そういうわけで訴える者たちがここ、つまりカイザリアに集まったとき、私は時を移さずその翌日、裁判の席についてその男を出廷させました。まあこの辺でですね、自分がいかに前任のペリクスと違うかっていうことをちょっと主張してますね。ペリクスってね、2年間ものらりくらりとしてね、結局この一件について何の結論も出さないまま彼は退任してしまったんですよ。それに比べて私は、訴える者たちがエルサレムからやってきたら、もう早速その翌日、裁判の席に着いたんですよ。本当に迅速でしょう、有能でしょうっていうような感じがしますけれども、裁判の席に着いてその男を出廷させた。それがパウロですね。訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。すごい勢いで訴えてたから、きっとこの男何かとんでもないことやったやつなのかなと思いきや、ローマ法に照らし合わせて犯罪と呼べるようなものは何もなかったんです。ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。よく話聞いてみると、ローマ法に違反するような犯罪ではなく、どうも彼ら自身の宗教、彼ら自身の宗教って何ですか？ユダヤ教だよね。このユダヤ教の内部での解釈の違いによる論争らしいということは分かってきた。で、このユダヤ教の者たちとパウロの違いは何かっていうと、死んでしまったイエスというものが、ユダヤ教の者たちの主張ではもちろん死んだままだっていうはずなんだけども、パウロの方はいや生きていると主張している。これが彼らの両者の違いであるということがだんだん分かってきた。でもそれをどう解釈するかっていうのは彼らの問題で、別に私たちローマ総督が有罪だ無罪だっていうようなことではないということですね。このような問題をどう取り調べたらよいか私には見当がつかないので、彼にエルサレムに登り、そこでこの事件について裁判を受けたいかと尋ねたところがってことですね。もう自分では手の下しようがない。じゃあエルサレム行って裁判するって言ったら、もうエルサレムに行く途中に資格は用意されてたわけだね。だからパウロはエルサレムに行ったら自分は生きて帰れないってことが分かっていたので、カイザルに上訴したんでしょう。パウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出たので、彼をカイザルのもとに送る時まで守っておくように命じておきました。だからカイザルのところに行くことはもう決まったんだけども、そこに出発するまでの間保護している男がいるんですということですね。それに対して聞いていたヘロデ・アグリッパ2世がどう答えるか。するとアグリッパがフェストに、私もその男の話を聞きたいものですと言ったので、フェストはでは明日お聞きくださいと相なりましたということであります。その話を聞いてヘロデ・アグリッパ2世も興味を持ったんです。あ、パウロ知ってる、いろいろ聞いてる、そいつ今カイザリアにいるんだ、一度前から会ってみたいなと思ってた、あ、いいチャンスだ、会って話聞いてみたいなっていうふうに興味を持ったんです。このヘロデ・アグリッパ2世のファミリーラインは キリストとその弟子たちとの間に深い因縁がありますね。その四代目の男なんですけども、かくして彼は明日パウロと顔と顔とを合わせるということになりました。いよいよ来週か、来週私上海に参りますので、この続きは再来週ですから、こういう前置きがあってパウロはヘロデ・アグリッパ2世の前に出るんだっていう、その、舞台設定はですね、覚えておいていただきたいと思います。さあ、このアグリッパとキリストとの関係について少し紐解いていきたいと思いますが、まずはここから始めなきゃダメですね。ヘロデ大王、ヘロデ・ザ・グレイトと呼ばれているあの男であります。建築王ですね。そして建築の天才であるけれども、自分の地位を誰かが狙っていると疑ったら、身内の者でもバサバサ殺してしまうというのがこのヘロデ大王でありましたけれども、彼について知っていることは、紀元前4年に死んでます。今でも高校時代の世界史の教科書の間にこう引っ張ると年表がありますね。で、僕は高校2年の終わりぐらいにイエス様信じましたから、それを見たら、あのヘロデ大王の死亡が BC 4年って書かれていて、でキリストの誕生はそれよりも前のはずですよね。ですから、0年じゃないんだキリストの誕生って、っていうふうに思ったことを思い出します。皆さんもあの年表を思い出してください。だからそこにはキリストの誕生が何年とは書いていないけれども、ヘロデ大王の死亡が BC 4年であったっていうことについては世界史の年表に出てきますね。で、彼は晩年ですね、健康を害しまして、最後の1年間はエルサレムじゃなくてエリコに住んだんです。エルサレムってのは850メーターの高地にありますから、冬結構寒いんですね。底冷えがします。だから一年中温暖なエリコに移ったのが BC 5年です。でも彼がエルサレムにいるときに誰が来ました？東方の博士が来訪しましたね。そしてユダヤ人の王として生まれになった方はどちらにいらっしゃいますかって、エルサレムの宮殿に来たらそこにヘロデがいたっていうんだから、東方の博士の来訪は紀元前5年よりももっと前でなきゃならないということです。そしてその時にイエス・キリストは生まれたばかりではなくって、その東方の博士から星が出現した時間を聞きつけて、ヘロデ大王はベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにしろって言ったわけですから、イエス・キリストの誕生はそう考えると紀元前6年から7年ぐらいの間であろうということがわかります。だから AD 1年だったわけじゃないんですね。もちろん今の西暦っていうのはキリストが誕生したところを基準にして、それから2019年目っていうことで作っているんですが、これは紀元前の6世紀ぐらいに作られた暦なんですけども、その時に誤差があったんです。数年の誤差がありました。で、後で調べてみると、この6、7年の誤差があったっていうことがわかります。紀元前のことは BC って言いますが、これはわかりやすい Before Christ、 キリスト以前ですね。 AD がわかりにくいね。これ英語なら英語で統一してくれたらよかったのに、なぜか AD はラテン語なんですね。その街道の向こう側にね、AD 1911年にこの建物ができましたって書いてる AD はアンノドミニ、これはラテン語で主の時代って意味ですよ。ということで、本来この西暦ってのはキリストの誕生を基礎として作られたものなんだけども、後でちょっとズレがあったことが分かって、実はキリストの誕生は6年から7年 BC であったということが分かります。そしてこのヘロデ大王はこの博士たちに騙されたことが分かると怒って、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにしろっていう命令を下した男だから、幼子イエスが危うくこのヘロデ大王によって殺されるところだったってことです。しかしそれを神様はヨセフに知らせて、彼らはエジプトに逃避行したというのが、さっき出てきたヘロデ・アグリッパ2世のひいじいちゃんっていうことですね。ここからもうキリストとの関連は始まっているわけです。 でヘロデ大王が紀元前4年に死んだ後に彼の息子何人かにその領土が分割された最初はねアケラオっていうのがユダヤ地方を治めたんですけれども、最初はそのまま王位が与えられると思ったけども、このアケラオってなかなかとんでもない人間で、ローマは王位を取っちゃいました。それなので次の世代はですね、王っていう言葉は使わないんです。国主っていう言葉を使いました。このヘロデ大王の何人かの息子たちがイスラエルの領土を分割してそれぞれに支配した。特に福音書の中でよく出てくるのはヘロデがっていう表現で出てくるんだけども、それはヘロデアンテパスのことなんですね。これはヘロデ大王の息子のうちの一人でありますけれども、前にもちょっとお話ししましたが、彼は自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアを略奪して結婚した男。それは間違ってますっていうふうに言ったバプテスマのヨハネを2年間捕らえて留置していたんだけども、最後に奥さんの意向によってバプテスマのヨハネを斬首した人間でもありますね。そして彼とイエス・キリストとの接点、もちろんバプテスマのヨハネという意味で接点は2年間あったんですが、イエス様ご自身との接点があったかっていうと、十字架の日の朝ですよ。一旦ピラトのところにイエス様が裁判のために連れてこられて、ピラトは自分がこれに関わりたくないと思って、ちょうどイエス様の出身地であるガリラヤの国主が今エルサレムに来ているってことが分かったから、そいつに裁判させろっていうふうにイエス様をたらい回しにした場面がルカの23章の11節に出てきます。ヘロデはって書いてある。これヘロデアンテパスのことですね。まあ、聖書はねもうみんなヘロデはヘロデはっていうから、どのヘロデだかわけわかんないんですが、時代が違いますからね。ヘロデアンテパスは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。その日ピラトとヘロデアンテパスは仲良くなった。それまでは敵対していたがっていうふうに書かれています。ということで2代目がヘロデアンテパス、これは大人としてのイエス様との接点があったんです。さあ3代目は誰ですか。ヘロデ・アグリッパ一世です。彼はどこに出てくるかっていうと、使徒の働きの12章に出てきます。その頃ヘロデ王は、これヘロデ大王の孫ですからね、教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。なんでそんなことしたかっていうと、そうするとユダヤ人の評判が良かったっていうことなんです。だからユダヤ人の評判を取ろうとしてですね、クリスチャン第1号の殉教者はステパノだけども、十二使徒第1号の殉教者はヤコブ。彼を殺したのはこのヘロデ・アグリッパ一世でありました。でなかなかユダヤ人の気に入られたのを見て、あ、この方法いいな、じゃあヤコブよりももっと有名なペテロを殺したらもっと私の支持率は上がるんじゃないかと思って、ペテロを捕らえて杉越の祭りが終わったら殺そうと思っていたら、天使がペテロを救出しましたっていうことがこの後書かれていますね。ということでヘロデ・アグリッパ一世、使徒ヤコブを斬首、ペテロも殺そうとした。でその後彼はですねカイザリアに行きます。そしてカイザリアの円形劇場の貴賓席に立って演説をするんです。その時に聞いている人たちが、神の声だ、人の声ではないって言ったのに対して、彼はその栄光を自分に受けたんですね。主に栄光を着さなかったので天使に打たれ、虫に噛まれて生き絶えた。虫というのは寄生虫に内臓を食い荒らされ数日後死亡。死亡したのは44年 AD の話でありました。ですからヘロデ大王は幼子イエスとの関連、ヘロデアンテパスは聖人イエス様との関連、そしてヘロデアグリッパ一世は使徒たちとの関連、そしてその後に死んで、そして今日登場するのがヘロデアグリッパ二世。整理できました皆さん、大丈夫ですか。で彼はさっきの一世の息子、この前出てきたペリクスの妻ドルシラの兄、そして今回連れてきているベルニケの腹違いのお兄さん、そして 次回パウロから伝道されます。でパウロはね、こいつらってね、散々我々キリスト教会を痛めつけやがってと思ってもおかしくない相手なんだけども、26章を読んでください。パウロは真剣に誠実に福音を伝えますよ。彼にとってはね、この人も救われなければならない人なんだね。だからもう本当にできる限りの力を込めて知恵を使ってこのアグリッパに伝道するという姿が描かれているのが次回11月の第1日曜日であります。ということで今日は死んだイエスは生きているのかっていう説教題でありました。これはどこから引っ張られた言葉かっていうと、フェストが言った言葉だね。パウロが何悪いことしたのか私にはよくわからない。どうも彼らの宗教の内部の問題のようで、死んでしまったイエスがパウロは復活して今も生きているって主張しているところが彼らのどうも違いみたいなんですっていうところから引っ張った説教題であります。これが早い話、ユダヤ教とキリスト教の違いなんですよ。当時、パウロの伝道旅行を見ても分かる通りにですね、パウロがどこに伝道旅行に行ってもそこに街道があるじゃない。街道って何？シナゴーグだね。シンガポールにもシナゴーグあるって知ってました？僕前々から行きたいと思ってて、ついに先週行ってきて Facebook に載せときましたが、ベンクーレンにね、シナゴーがあるんです。でちょうど先週は仮用の祭りの時期でしたから、そんな風に素敵な飾り付けになってましたけれども、シンガポールにいながらにしてもね、こうシナゴーグに行けるんだなっていうのが分かりました。ああいうものがローマ帝国のあちこちにあったんです。そしてパウロは行く先々でまずシナゴーグがあったらそこで伝道したんです。なかったのはピリピだったね。あそこはシナゴーグがない。シナゴーグがないってことはどういうことかっていうと、ユダヤ人の成人男性10人がいないってことです。その場合は川岸できっと女の人たちが、神を恐れる人たちがお祈りしてるだろうと思って行ったっていうのがピリピの町の出来事でありましたけれども、ローマ帝国どこに行ってもああいうユダヤ人のためのシナゴーグ、街道があったっていうことは、イスラエルに住んでいないユダヤ人のことをディアスポラのユダヤ人って言うんですけども、彼らはローマ帝国あちこちにユダヤ人の共同体を形成していたということです。で、ローマ帝国は彼らの存在をもはや無視することはできなかった。そして彼らの宗教に対して弾圧することはできなかった。だからローマ帝国はユダヤ教をローマ帝国の中の公認宗教の一つとして認めていたんです。私インドネシアにおりましたけども、皆さんインドネシアって聞くと世界最大のイスラム教国って思うかもしれないけど、それは間違いです。インドネシア人はイスラム教を信じなければならないという法律はないんです。憲法で定められています。5つの宗教の中どれでも好きなものを選んでくださいって書いてあるんです。イスラム教、ヒンズー教、仏教、キリスト教を2つに分けまして、プロテスタント、カトリック、好きなものを選べるんです。選んだ結果、イスラム教の人口が世界で一番多いのがインドネシアだから、そういうふうに言われてるだけの話であって、インドネシアにおいてもキリスト教は公認宗教ですね。同じようにローマ帝国においてユダヤ教は公認宗教。そしてこの段階でまだキリスト教という名前はないんです。そしてこのいわゆる僕らが今日キリスト教と呼んでいる、すなわちパウロが述べ伝えている信仰の内容ってのは、ユダヤ教の中の一派に過ぎないというふうに見なされていたんです。だから彼らも公然と伝道することが許されていた。それはローマの法律に反していなかったんです。で、彼らがユダヤ教の一派と見なされていたってことはある意味正しいです。なぜかっていうと、何回か申し上げたように、誤解を恐れずに言えば、キリスト教とは完成されたユダヤ教、普遍的ユダヤ教と言えるからです。じゃあいわゆるユダヤ教といわゆる私たちが呼ぶところのキリスト教の違いは何ですかって言ったら、さっきの内容です。死んだイエスが死んだままなのか復活したのかっていうことです。先ほど説明したように、ヘロデ大王のもう晩年に誕生したイエスというお方、そしてヘロデ大王の息子のヘロデアンテパスの時代にガリラヤ湖周辺で3年半公生涯として歩まれたイエス様、そして紀元30年 AD にエルサレムのサンヘドリン議会で 裁判が行われ、冒涜罪として死刑判決が下されたイエス。ところが紀元30年っていうのは面白い年で、その年が始まった時にローマ帝国はユダヤ人から死刑執行の権利を剥奪したんです。ユダヤ人がね、独自の議会、サンヘドリン議会を持っていたっていうことは、ローマ帝国はユダヤ人にある程度の自治を許していたってことです。もうお前たちに自治許すと、お前たちの裁判でいろいろやれと。ただ30年になった時に一つ変更、ちょっと待てと、お前たち反乱多すぎる、これからは死刑執行に関しては勝手に執行しちゃダメ、死刑を執行する場合はローマの裁判を経て執行しなきゃならないっていうふうにあの年変わったので、サンヘドリンの判決だけでイエス様の死刑判決が定まったのではなくって、あのサンヘドリンの議員たちはイエス様をローマ総督ポンテオピラトのもとに連れて行かなければならなかったってことです。それが紀元30年のユダヤ歴では2、3の月の15日の金曜日、その年は金曜日だったね。まあ今日の4月ですけれども、その時にこのローマ総督ピラトのもとに連れて行かれた。でピラトはイエス様が無罪だって確信したけれども、ユダヤ人の圧力に屈してイエス様に対してローマに対する反逆罪であるという罪状で死刑判決を下したの。その結果イエス様は十字架を担いで、その日の朝9時に十字架につけられ、午後3時に息を引き取り、その日は金曜日ですから日没になったら安息日が始まりますので、さあ急げということで、有股屋のヨセフとニコデモがイエス様の遺体を有股屋のヨセフが生前作っておいたお墓に葬った。ああギリギリ間に合った。そしてみんなそれぞれ家に帰って安息日を過ごして、日曜日の朝早く行ってみたらその墓は空っぽだったっていうことです。ここまではね、実はユダヤ教もキリスト教も一致してるんです。もっと言えば真面目に歴史を勉強する人はここまでは一致してるんです。まあ、そもそもイエスっていう方が歴史上実在の人物かどうかってことをね、疑ってる方がいるとすれば、その辺はもう歴史勉強してください。もう歴史勉強すればこの方がいたってことは明らかだし、わざわざ私たちが毎週毎週使徒信条でポンテオピラトのもとに苦しみを受けて言ってるのは何のためかっていうと、ポンテオピラトという歴史的に実在のした人物の前に立ったということですよ。すなわちこの方は神でありながら2本の足で人間の世界に立った人なんだっていうことを私たちは毎回確認しているわけなんだけれども、そしてこの方はあの日十字架にかかって息絶えて墓に入れられたけれども、その墓は日曜日の朝に空っぽであったということに関しては、もう一回言います、ユダヤ教もキリスト教もそして真面目に歴史を勉強する人たちはみんな一致してるんです。違うのは何？なんで空だったかってことです。なんで空だったかってことだ。空であったことまでは認めてる。ユダヤ教の主張はこういうことです。彼らは実はイエス様の弟子たちよりもイエス様の言葉を真面目に聞いていたんですね。そしてあの男は3日後に復活するなんて言ってたぞ、もしそんな風になったら余計大変だ、ピラトさん万兵を出してください、そして日曜日まであの晩を、兵隊が万兵して、あの墓を万兵して誰も盗みに来れないようにしてください、分かった、じゃあ兵隊派遣するって言って派遣したんです。そして日曜日の朝早くも彼らは真面目にあの墓の前でローマの権威を示す封印が押されたあの墓の前で万兵してたら、天使が下ってきてその墓石をゴロゴロっと転がしたんです。もう兵士たちは腰抜けてですね、本当はあの封印を破いた人がいたら逮捕しなきゃいけないんですよ。逮捕しました。もう逮捕も何もできずにですね、へなへなと腰抜けたんです。そしてその後に、ああどうしよう、これピラトに知られたら俺たち職務怠慢ということで十字架にかけられるぞって、それは怖い、どうしたらいい、あのユダヤ人の指導者に行ったら何とかしてくれるかもしれないと思ってユダヤ人の指導者のところに行って、いや実はカクカク近々こういうことが起きたんですって言ったんです。 そしたらその指導者は何をしたかっていうと、マタイの28章の12節以降に出てきます。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。彼らの言うべきセリフまで用意されたね。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指示された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。だからユダヤ人も墓が空っぽだったってことは認めてんの。ただなんで空っぽだったかっていうと、兵隊が眠っている間に弟子たちがやってきてイエス様の遺体を盗んでいったから空っぽなんだっていうふうな説であります。弟子たち本当に盗んだんですか？彼らにそんな勇気ありません。ヨハネの20章を見ると、彼らはユダヤ人を恐れて自分たちのいるところに鍵をかけていたって書いてますよ。そんなことする勇気なんかない。ましてや弟子たちはこのイエスが復活するなんてこれっぽっちも思ってないんです。だから復活してくれたらいいなという希望があまりにも大きかったから幻覚を見たんだなんていう話ではありません。それが証拠に復活したイエス様が弟子たちに現れた時でさえ信じられなかった。だからイエス様がわざわざ触ってみなさい、私幽霊じゃないんだから、ほら触ったら感触あるでしょ。それでも彼らは、ルカの 24-41、 それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず、こういうことあるんだね。不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われて、はい、あのパンと魚はございます、じゃあ食べてみましょうつって食べて、うわ本当に生き返ったんだっていうことをようやく信じた。彼らはキリストの復活を信じたくて信じたんじゃないの。信じざるを得なくて信じたの。もうこれ以上否定できないっていう状態になったから信じたんです。その後40日間イエス様は彼らと語り、教え、食事をし、天に帰られたんですね。ですからイエス様の弟子たちのメッセージの中心は何かっていうと、常にキリストの復活なんです。3箇所見ます。使徒の2章32節、これペンテコステの日曜日のペテロのメッセージです。32節ご一緒に読みましょう。はい。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。3章は美しの門で足の不自由な人が癒されました。その時のメッセージです。15節ご一緒に。命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。4章はそんなことを言ったらダメだって当局から使徒が叱られた後にどうしたか。33節ご一緒に。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く明かしし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。つまりキリストが復活したっていうのがキリスト教の根幹なんです。じゃあ今話題になっているパウロは復活のイエス様に会ったんでしょうかね。イエス様は紀元30年に天に帰って、パウロがクリスチャンになったのは紀元35年ぐらいでしょう。5年ぐらい遅れたんです。でも彼は会いました。それは天に帰られたイエス様に会った。第1コリント15の8ご一緒に。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。だからパウロのメッセージもキリストは復活したということであります。ユダヤ教とキリスト教の違い分かりましたね。唯一の違いはキリストは復活したのか否かということです。さあ今日来られているクリスチャンの皆さんに質問します。あなたは、私はイエス様が私の罪のために死なれたと信じてますね。素晴らしいことです。よかったです。ただ聞きたいのは、じゃあなんであなたの罪のために死んだってわかるの？あなたの罪のために死んだっていう証拠ありますか？イエス・キリストがあなたの罪のために死んだということを断言できる証拠は何ですか？それはね、復活しかないんです。イエス様はこの地上を歩かれていた時に、私はあなた方の罪の身代わりとなって死ぬっておっしゃったんです。例えばマルコの10章でこうおっしゃいました。私は多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですって言ったんです。だからイエス様は私たちの身代わりとして死ぬっていうことはおっしゃっていたんです。と同時にもう一つのことをおっしゃいました。 私は死ぬけども復活するっておっしゃったんです。例えばマルコの10章33節。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。その通りだよね。彼らは人の子を死刑に定め、これユダヤ人の裁判だよ。そしてそれだけでは死刑執行できないから異邦人に引き渡します。異邦人って誰？ローマ人でしょう。だからピラトのとこに行くの。すると彼らはあざけり唾をかけ鞭打ちついに殺します。これは十字架刑だ。しかし人の子は3日の後によみがえりますっていうふうにイエス様は事前に何も起こる前に断言しておられたんです。そして結果的にイエス様のおっしゃった通りになったんです。ということはこの方のおっしゃってる言葉って信頼できるんだ。この方が私はあなた方のために死ぬよって言ったら本当に文字通りその言葉を信じていいんだっていうことがわかりますよね。だからクリスチャンというのはイエス様は私の罪の身代わりとして死んでくださったと信じているだけじゃなくてこの方は復活したと信じているということがクリスチャンであることの条件の中に入ってくるわけです。ですので福音の3要素の中に復活が出てくるんです。第一コリント15の3から4何回読んでもいいですね。もう一回読みましょう。はい。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのはこれパウロが伝えたんですよ。はい。私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに一つ目私たちの罪のために死なれたこと、また二つ目葬られたこと、また聖書の示す通りに三つ目三日目によみがえられたこと、これが福音の三要素なんです。だから私はイエス様が私の罪のために死んでくださったって信じるけども復活したとは信じてません。こういう方どうします？これその人クリスチャンじゃないんですよ。だって復活するって言ったのに復活してないってことはこの方の言うことは信じられないってことでしょ。出まかせ言ったかもしれない、優しい人かもしれない、でもそれを証明してないってことなんです。クリスチャンという人はどういう人なのか。イエス・キリストが私の罪のために死んで墓に葬られたけれども3日目に復活したと信じている人たちのことをクリスチャンというのであります。復活したってことはどういうことですか？厳密に言いますと復活と蘇生は違うんです。例えばラザロは蘇生しました。彼は復活したのではありません。何が違うの？後で彼は寿命が来て死ぬんですよ。でもイエス様は復活して後で50歳ぐらいになった時に死にました。なことはないね。復活は復活した後に永遠に生きるんです。これが復活という言葉の意味であります。ですからイエス・キリストが復活したと信じている私たちはイエス・キリストが今も生きていると信じているんです。パウロと同じでしょ。死んでしまったイエスは今も生きているというのがパウロとユダヤ当局の論点の違いだっていうことがさっき言われてたけども、私たちはどっちですか？パウロ側なんですよ。そのことを皆さんご確認いただきたいと思います。ですからパウロはこの第一コリントの15章の20節こう言ってます。最後の御言葉です。ご一緒に。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。初歩って言葉をわざわざ使ってるってどういうことですか？初歩ってのは最初の刈り取りですよ。ってことは続くものがあるんでしょ。誰ですか？あなたです。私たちクリスチャンもやがて復活する、復活の体が与えられるという希望を私たちは持っている。だからパウロは2年間も囚われたままでも全然絶望しないんです。ここで終わるわけはない。イエス様が初歩として復活された以上、私もやがて復活の体が与えられるんだっていうふうに彼は心から信じて疑わなかったから。私たちもだから今週どんなことがあろうとも希望を持って生きていくことができる。なぜならば生きておられるイエス様が私の手を取って一緒に歩いてくださると知っているからであります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、サンヘドリンの者たちとパウロの主張の違いは、十字架にかけられて死んで葬られたイエスが復活したか否か、今も生きているか否かということでありましたが、それがこれだけ大きな違いをもたらすんだっていうことがよく分かりました。天のお父様、イエス・キリストは私はあなた方のために死ぬけれども3日目に復活するとおっしゃった上で死んでくださり、 そして復活してくださったがゆえに、この方の死は私たちの身代わりであったと、私たちは心から信じることができます。それは盲信ではなく、狂信でもなく、理にかなった信仰ですから、ありがとうございます。ですから私たちは、今日も、今週もイエス様は生きていて、私と一緒に歩いてくださるんだということを信じることができますから感謝いたします。これは自己暗示ではありません。歴史的事実であります。私たちの信仰は歴史的事実の上を歩く信仰ですから感謝いたします。どうか私たち一人一人が今週どんなことがあっても希望を持って歩き続けることができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。